Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
ソラウミ IT ニュース4月16日です。皆さん、万事まして、みっつぁんです。そしてスキちゃんは今日は仕事遅くなるというメールが入ってたんでね、ちょっと収録には間に合わないかなって感じですね。はい、今日も島根はねポカポカ陽気で、はい、もう桜がねぼちぼち散り出してるんですよね。会社の駐車場もえらいことになってます。駐車場一面ピンク色に染まってるんですけどね。もう島根はねお花見は一応ピーク終わったかなって感じですね。まあ桜前線移動してるんでね、まだこれからっていうところもあると思いますけどもね、はい、日中も20度ぐらいまで上がるんでね、はい、確実に春が近づいてきてるかなっていう感じがしてます。はい、それでは、今日は何の日ということでね、4月17日の今日は何の日をお伝えしていきたいと思いますが、まず最初にですね、恐竜の日ということだそうです。これはですね、1923年のこの日ですね、4月17日アメリカの動物学者ロイ・チャップマン・アンドリュースが、ゴビ砂漠へ向けて北京を出発した日ということだそうです。でこの後、5年間に及ぶ調査旅行中に恐竜の卵の化石を世界で初めて発見し、その後の本格的な恐竜研究の始まりとなったということだそうです。はい、恐竜の卵の化石が見つかったのは結構そんな古い話じゃないんですね。はい、あとはですね、ハローワークの日、もしくは、職案記念日ということになっているそうです。これは1947年の4月の17日ですね。それまで職業紹介所という名前がついていたんですけども、この日から公共職業安定所と改称したことによるものだそうです。まあ、現在はハローワークという愛称で呼ばれているんですけどもね、職業安定所というものがね発足した日ということだそうです。はい、では歴史的なとこ行ってみますと、1616年徳川家康が亡くなった日だそうです。これは嘘か本当かよくわからないんですけども、タイの天ぷらを食べて死んだっていう説がありますよね。はい、あとですね、1895年日清講和条約、通称下関条約の調印日だそうです。そしてあとはですね、1970年アポロ13号が地球に帰還した日だそうです。これ映画にもなりましたよね、アポロ13という、トム・ハンクスが 主演の映画でしたけども、途中事故で結局月に降りることができずに、まあ、地球に戻ってきた、アポロミッションですけども、これが無事地球に帰ってきた日だそうです。はい、あと野球ネタですとですね、1985年、阪神甲子園球場で行われた、阪神対巨人ですね、この試合で、バース、掛布、岡田がバックスクリーンへの3連発を放った日だそうです。私はまし野球見ないんでね記憶にはないんですけどもね。あともう一つ、2009年ですね、シアトルマリナーズのイチローがアナハイムエンゼルス戦において日米通算3086安打を達成した日ということで、元ジャイアンツの張本さんの持つ日本プロ野球最多記録を更新した日ということになってますね。はい、野球ネタ読んでは見たけど今一つピンとこないというところですけどもね。はい、以上、今日は何の日ということで4月17日号をお伝えしました。それではエンディング、あ、エンディングじゃないです、本編に行きます。はい、では本編の方行ってみたいと思います。まず最初に宇宙ネタからいきたいと思いますけども、宇宙航空研究開発機構は12日今月2日から始めたインターネット経由の寄付について、12日朝の時点で1131万6000円に達したと発表しました。プロジェクトごとの寄付が可能ですけども、小惑星探査機はやぶさ2への寄付が589万9000円と半分以上を占めたということだそうです。はい、この寄付については、このポッドキャストでもね、お知らせしたと思うんですけども、10日間で1000万超えの、ね、寄付が集まったということだそうです。やっぱりはやぶさ知名度高いですね。この寄付ですけども、件数としては940件ということで、1件あたり1万円程度が多かったということだそうです。はい、私はニュースを紹介するだけ紹介していてまだしてないんですけどもね。はい、まあはやぶさ2、これだけ寄付が集まったっていうのもね、今後の、予算獲得のね、弾みになるんじゃないかなと思いますね。はい、では次からは IT ニュースですけども、まず最初に、au 版の iPhone4S の新しいサービスが始まりましたというニュースが入ってます。KDDI が4月14日より au の e メール、@easyweb.ne.jp ですね、こちらをですね、 iPhone のメールアプリに加えて新たにメッセージアプリで MMS として利用可能になったと発表しました。なお、メールアプリによるリアルタイム受信を利用する場合は MMS を併用することはできないということだそうです。また iPhone のビジュアルボイスメール、これ留守番電話ですね、こちらも利用可能になったそうです。ただこちらの方はですね、お留守番サービス EX という月額315円のサービスに加入することが条件となるそうです。このお留守番サービス EX ですが、5月末までは無料で利用できるということだそうです。これどちらのサービスもですね、キャリア設定のアップデートを実施することで可能になりますということです。はい、というわけで au 版iPhone4S をお使いの方はね、 キャリアアップデートがかかってると思いますんでね、そちらでバージョンアップをして、新しいサービス利用できるようになりますんでね、ぜひ設定してみていただきたいと思います。はい、では次のニュースですけども、フィッシングのね事例があったということでニュースが上がってます。フィッシング対策協議会は13日、三井住友銀行をかたるフィッシングメールが確認されたとして注意喚起を行っています。三井住友銀行の公式サイトにおいても警告を呼びかけている文章が公開されています。これはですね、13日の16時頃ですね、フィッシングサイトの停止は確認しているそうです。ただし類似のサイトが公開される可能性もあるために注意が必要だということだそうです。はい、こちら多分メールでパスワードを、URL が多分ついたと思うんですよね。でそこへ行くと、契約者番号、それから第一暗証番号の入力、それから第二暗証番号の入力、第三暗証番号の入力を求めてきて送信ボタンがねついてるんですよ。はい、というわけで、まあ三井住友銀行とね取引のない方は、すぐにフィッシングだなっていうのは分かると思うんですけども、もし取引してる方でねこれを受け取ってしまった方はですね、まあくれぐれも情報をね入力しないように気をつけていただきたいと思います。はい、では次のニュースですけども、これクラウドのね新しいサービスが始まったということでニュースが上がってました。ソースネクスト株式会社は16日、容量無制限でデータをクラウド上に全自動バックアップできるサービス、これなんて読むんだ、バックブレイズかな、BACKBLAZE という綴りですけどもね、こちらの1年版を3990円で販売開始したと発表しています。販売はソースネクスト e ショップでの限定販売となるそうです。はい、こちらのサービスですけども、パソコンのデータを容量無制限でバックアップできるクラウドサービスです。バックアップする対象ファイルやフォルダーは手動で設定しなくても、このブレイクブレイズかなのというソフト、これをインストールがを、これをインストールすることで完了するということだそうです。するとですね、裏側でパソコンと外付けハードディスクのファイルを自動的に検出してバックアップを開始するということで、初心者の方でも面倒な設定なしに利用できます。まあ初回バックアップはね全てを一旦上げますんで結構時間かかるようなんですけども、これが完了してしまえばデータ更新や新規データがあった場合に随時自動的にアップロードするそうです。バックアップ中も通常の作業の継続が可能で、容量無制限なので利用しているうちに容量制限を超えて追加料金が発生するなどの心配なく利用できますということですね。これ考えようによっては非常にお安いサービスですよね。年間4000円、まあ、3990円ですけども、ハードディスクのバックアップが取れるということなんですよね。でこれ内蔵ストレージだけではなくて、パソコンに接続した外付けハードディスクもまとめてバックアップできるそうです。はい、ファイルはアップロード前に自動的に暗号化され、通信も SSL で暗号化されるということで、アップロードされたデータは、このソースネクストの側のデータセンターに保管されるそうです。で保管したデータの使い方ですけども、バックアップ元のパソコン以外のパソコンからもウェブブラウザを介してダウンロードできるということだそうですね。ですのでもしパソコンが故障して起動しなくなっ で新しいパソコンを用意した場合ですね、こちらにもデータのダウンロードが可能だということだそうです。ダウンロードの回数やダウンロード容量の制限もありませんということだそうです。これ基本的には、ネットを使ったオンライン上でのデータのやり取りということなんですけども、一応優勝オプションとしてですね、クラウドにバックアップしたデータを 28GB の USB メモリーで、受け取ることもできるそうです。これは99ドルかかります。それから USB 接続の 1TB ハードディスクで受け取ることもできます。こちらは189ドルかかるということだそうです。この値段は、送料込み日本へもこの価格で、送ってもらうことができますということですね。で、対応 OS ですけども Windows 7の 32bit 64bit 版、それから Windows Vista の 32bit 64bit 版、 Windows XP のサービスパック3以降、Mac の Leopard 10.5.x ですね、それからスノーレパード 10.6.x、 ライオンの 10.7.x が対象ということだそうです。で、外付けされたドライブですけども、バックアップの対象になりますが、これは直結されているもののみだそうです。 NAS やそれからタイムマシンですね、これらのバックアップは非対応となっているということだそうです。はい、というわけで容量無制限、年間4000円、これはもしかしたら使えるサービスかもしれないですよね。まあバックアップ取っててもパソコンの故障の場合はね、なんとかなるんでしょうけども、例えば雷が落ちたりした場合ですね、当然家に置いてある、タイムマシンとかもね一緒に吹っ飛んじゃうような気がするんでね、それを考えると、保険として別の場所にね、年間4000円で置いておくのもいいのかなっていう気がしなくもないですね。はい、もし興味のある方は、ご検討いただきたいと思います。ちなみに製品情報とですね、あと無料版のダウンロードっていうのもどうもあるようです。無料版がどの程度使えるかはちょっとわからないんですけどもね、無料版で確認してみることも可能だということですんで、C さんの方にね元記事のリンクを貼っておきますんで、そちらの方から、辿っていってみていただきたいと思います。はい、それでは最後にですね、今日は iPhone 用のねケースを3つばかり紹介したいと思います。まず1つ目ですけども、あなたの命を救うかもしれない1インチ走行 iPhone ケースってのがね発売されてます。こちらね iPhone4 用という風になってるんで iPhone4S で使えるかどうかがちょっとわからないんですけどもね、これを胸ポケット、左のね胸ポケットに入れとけば銃弾を受けても助かるじゃないかなというねケースですね。これ普通の iPhone ケースじゃないな1インチいくらだっけ、2.5 センチぐらいでしたかね。これがねちょうど iPhone の背面側に、ひっついてるようなケースです。この1インチの走行ですけども50口径、12.7 ミリの弾丸の直撃を想定して設計されているそうです。鋼鉄製のプレートでiPhone を守ってくれるっていうのと、あとは持ってる人も守ってくれると、すごく頑丈なケースですね重さがですねちなみに 2.1 キロあります。とても片手で操作できるようなね代物じゃないみたいですけどもね。はい、でこれ、黒モデルと白モデルがどうも用意されてますね。でこれプレゼントとして送るためにね 12.7 ミリの、 弾丸のダミーカートリッジがついてるということだそうです。ただこれ一つ難点がですね、カメル側にこう装甲板がついてる関係で、その厚みがちょっと邪魔してね、カメラの視界が制限されてしまうということだそうです。でこれ注意事項がね書かれてます。通話動作確認は iPhone4 ソフトバンクにて実施をしております。 iPhone4S は不明です。それから重いので片手で持って通話しないでください。あと置くだけでテーブル面などに傷をつけるほどの硬さです。 布などを敷いて置いてください。液晶パネルの操作は問題ありませんが、脇のボタン類は細い棒などで操作してください。アルミカバー保護レンズには、耐弾性はありません。万が一被弾した場合、外観に異常がなくてもアルミカバー側の変形破損、走行プレートの劣化が可能性があるので使用を中止してください。それから被弾後の iPhone の動作は保証しませんというふうにね書かれているそうです。はい、ちなみにこれお値段ですけども、52,500円で、これどこで売ってんだ、 Amazon で売ってるのかな、 Amazon じゃないな、有限会社マルダイというねとこで売ってるみたいです。はい、というわけでね、興味のある方は、元記事の方のねリンクから辿って行ってみていただきたいと思います。はい、そして次も iPhone4 ケースですね。次にご紹介するのは水深 300m に耐えられる iPhone ケースです。こちらはですね、今月6日に、東京池袋のサンシャインシティで行われていたダイビングと海の祭典マリンダイビングフェア2012で、出展されていた商品だそうです。こちらですね、水深 300m に耐えるという iPhone4S 用のケースです。専用アプリと組み合わせて静止画、動画撮影が行えますというねことだそうです。はい、これ元記事にも書いてあるんですけどもね、果たして 300m の深海で誰が通話するのかって話ですよね。はい、そもそも海 300m を潜って電波が届くかどうかというのがまず問題であるのと、あとはですね、写真撮影ですよね。まあ撮影するときはフラッシュが光るんで撮影自体はできるのかもしれませんけども、 300m まで沈んだら多分真っ暗ですよね。どうやってその被写体を探すかという問題もあるんですけども、はい、こちらの方、まあ別に 300m 潜って使わなくてもね、お風呂場で使ってもいいのかもしれませんけども、こちらは参考出品ということなんで値段の方はね出てないんですけどもね、まあそのうち値段の方もね出てくるんではないかと思います。はい、興味のある方は、元記事の方リンクをたどってみていただきたいと思います。はい、そして最後にこのカバーはまあとりあえず使えるのかなっていう気がしますけどもね、ドラえもんのですねどこでもドアっぽいね iPhone ケースが、販売されてます。これ正式名称は何でしょう。あ、そのままだ。ドラえもんどこでもドアって書いてありますね。はい、ちょうど iPhone の背面側にね、ドアのノブがついた、形になってるんですよね。ちゃんと立てて背面を手前にするとなんかドアっぽく見えるんですけども、でこのドアちゃんと開くんですよね。で開くからどうなんだっていうことなんですけども、これ実は立てる時のねスタンドに使えるらしいんですよ。扉を開けた状態で、まあ、横置きで斜めにちょっと上向いた感じに置けるということでね、先ほど紹介した2つの iPhone ケースよりはまともに使えるのかなっていう感じがしますね。 こちらの方お値段お手頃で2480円ということで、発売日は4月30日からということだそうです。現在 Amazon の方では予約を受け付けていますということです。はい、興味のある方はこちらもね、元吉のリンク貼っておきますんで、そちらの方から見ていただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース4月16日でした。それではエンディングに行きます。はい、それではエンディングいってみたいと思います。まず最初に空海 .jp の g メールの方へ、コメントというかメールをいただいてますんでね、こちらから紹介していきたいと思います。まず最初にカジさんからいただいてます。すみません、一度送信したメールですが送信エラーになったのでもう一度送らせていただきますということで再送していただいたみたいです。みっつぁん、すきちゃん、こんにちは。重たいものを運んで腰を痛めてしまったカズシです。大丈夫ですかね。私も日曜日にね、町内の側溝掃除で側溝の中に溜まってる砂をこうスコップでかき上げて、腕の方がね筋肉痛になってますけどもね。はい、さて、先日より報告していました空海のアイコンムービーですがようやく完成しアップしましたのでお知らせします。フラッシュからクイックタイムへ書き出し時に一部残像が入るという現象がどうしても回避できませんでした。なので完成度としてはいまいちなのですが、その辺は次回の課題としてとりあえずアップしておきます。なお、リスナーの方々全員把握できていないのでアイコンや名前が入っていない方もいると思います。決して嫌がらせ等ではありませんのでご心配内容お願いしますということをいただいてます。はい、ここで YouTube の URL を貼っていただいてます。こちらの方私というか空海のアカウントの方でね、空海のアカウントで上げたかな、個人のアカウントで上げたかな、URL をね Twitter の方に流しましたんでね、またそちらの方で、この YouTube 版をね見ていただきたいと思います。およそ2年前から独学で始めたフラッシュですが、勉強の題材をいただきましてありがとうございます。これからも精進したいと思います。 BGM アイコンの素材を使わせていただいたレノさん、アレットさん、そしてミッツァン、スキちゃん、空海リスナーの皆さんには本当に感謝しております。ありがとうございましたということで、いえこちらこそ本当にありがとうございます。いつもいつもすいません。でその後追伸としていただいてるんですが、まあこれは業務連絡かな。あのね、フラッシュの元のファイルを私の方へねいただいてます。シーサーブログの方のねトップページの方にまだ古いままになってますけどもね、近々こちらとね入れ替えたいと思いますんでね、またそちらの方も、上げたら告知したいと思いますんで見ていただきたいと思います。はい、和志さんどうもありがとうございました。はい、続いてガチンさんからいただいてますね。ガンちゃんのお休みプラススキちゃんのお夜食プレゼントということをいただいてます。いつも収録配信ご苦労様です。プレゼントに応募いたします。合言葉はスキちゃんよりミッツァの方が重いだったかな。それではだんだんということでいただきました。ありがとうございます。はい、そんな合言葉使えましたっけ。言った記憶ないぞって感じですけどもね。はい、応募受け付けました。ありがとうございます。はい、ガンちゃんのお土産プレゼント、締め切りは20日ですね。20日いっぱいということで受付まだまだ募集してますんでね、 よろしくお願いしたいと思います。はい、では続いてツイッターの方にいただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初に、空海数字の3の方からいきたいと思います。これは14日の午前1時にいただきましたね、ガンダルフさんからいただいてます。配信お疲れ様でした。では早速ということで4月13日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてお、バカさんから、配信どうもお疲れ様です、いただきます。そうだ、応募しないとってことで、4月13日号聞いていただいてます。ありがとうございます。あ、さっきのプレゼント応募、誰からかなんか言わなかったような気がするな。あの、のぐまるさんからでした。いただいてました。はい、大変失礼しました。ありがとうございます。はい、続いてみほしさんからいただいてます。空海 IT ニュース4月13日号これから聞くでしってことでいただいてます。ありがとうございます。続いてお散歩さんからいただいてます。うちのアンドロイドは正方形の表示になります。機種によって違うのかな。 iPhone と違って機種ごとにハードウェアの差があるので、そういうことになっているのかも。 iPhone も画面の一部を隠しているだけで、内部的には長方形でストリーミングしてます、というふうにいただいてます。ありがとうございます。で、ここからちょっとしばらくお散歩さんが続くんですね。八重というのは何重にも花びらが重なっている花の形で、桜や梅などいろいろな花に八重咲きのものがあり、ソメイヨシノは5枚の花びらのイメージ通りの桜ですね。私の知っている、黄緑の桜はウコン桜という名前で、八重咲きってことでいただいてます。これ URL をつけていただいてるんですが、写真かな、あ、写真ですね。あ、本当だ、行為校っぽい緑色ですね。はい、ありがとうございます。あの、こっちの地元に咲く行為校ってのは確か八重じゃなかったと思うんだな。5枚の花びらだったと思いますけども、あ、そうか、八重咲きの説明僕なんかデタラメ言っちゃったんじゃないかな、もしかして。はい、で、またまたお散歩さんですね。最近はサービスエリアに一般道から行ける一般用の駐車場があるところも多いですよ。うちの近くでは他がサービスエリアがそうで、一般の客を呼ぶためにちゃんと道案内の看板も出てるしってことでいただいてます。はい、ありがとうございます。そうですね、最近のあの大きいお客さんを呼ぼうっていうところはね、そういう感じになってるみたいですよね。まあ、ちっちゃいところでもあの従業員が上がるための道があるみたいですけども、それには標識灯もついてないみたいですよね。知らない人じゃないと上がれないような道になっていると思いますけども、はい、でもう一つお散歩さんから、八重咲きといえば先日八重咲きのチューリップを見ましたってことで、こちらも写真を上げていただいてますね。これ何枚なの。チューリップにも八重咲きってあるんですね。はい、黄色いチューリップですけども、ありがとうございます。はい、続いてのぐまるさんからいただいてます。我が家の桜かっこソメイヨシノは満開です。当分花見酒でございますってことでいただきました。ありがとうございます。我が家のってことは何、庭に咲いてるってことですかね。庭で宴会ができるという羨ましい限りですね。はい、でそれを受けて、のび太さんが、来年はのぐさん家で花見オフですか、わらわらってことでいただいてます。ありがとうございます。でそれを受けて、のぐまるさんが、泊まるところないよってことでいただいてますけども、でそれを受けて今度またのび太さんが、テント持参で集合ですね、かっこしつこいってことでいただいてます。 でそれを受けて今度のぐまるさんが果たしてうちまでたどり着けるかなにゃってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、ということで来年はテント寝袋寺さんで、野熊さんのとこでお花見オフということで確定ですね。はい、ありがとうございます。はい、続いてお散歩さんからいただいてます。ウィン8メトロタブル、ん？メトロテストベッドって Windows 8PC に接続するためのターミナルソフトですね。開発時にタッチによる操作をテスト評価するためのタブレットやタッチパネルを持っていない場合に iPad を使うためのソフトですということでね、いただきました。ありがとうございます。2200円だったかな。はい。もう iPad 単体でね使えるんかなと思って勢いでダウンロードしてしまって私ちょっと失敗しましたけどね。はい、ありがとうございます。はい、続いてクラムネさんからいただいてました。空海桃太郎オフの写真を見つけられませんでした。 URL 教えてちょうだいなってことでいただいてたんですが、これに対して私の方からね、参加者宛に DM で URL が送られてたんですよね。で、私が元データを持っていないもんでね、その旨をお伝えしました。はい、ありがとうございます。はい、続いてキックさんから、じゃれ合ってるのね、仲のいい証拠ってことで4月13日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。じゃれ合ってましたかね。はい、続いてのぶすみさんからいただいてます。韓国の黒い麺、日本ではじゃじゃ麺ですね。盛岡名物ということでいただいてます。はい、ありがとうございます。盛岡の名物、この韓国の黒い麺、同じようなのがあるんですね。はい、ありがとうございます。はい、続いてキックさんからいただいてます。おはようございます、今週もよろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。続いてガチンさんからいただいてます。写真はお家の MacBook Air 11インチレート2010特盛りと窓用モニターです。あと検証した会社のAndroidのクロッシーは山手線以内でないと使えませんってことで4月13日号を聞いていただいてます。あの部屋の写真ですね。はい、ありがとうございます。続いてガンダルフさんからこれってことでいただいてるんですが、これはなんだ、桃太郎写真をフラップしました、モバミなので6月には消えますというのは、これは誰が書いてたっけ、岩内さんだったっけ。そうか、 URL を貼り付けてもらってるんですね。はい、ありがとうございます。続いて、よしちゃんさんからですね、次のロンハー楽しみってことで、これはなんだ、ロンドンハーツのことかな。URL をつけていただいてます。ありがとうございます。はい、続いてシャープ空海の方にいただいたコメントを紹介していきたいと思います。まず最初は、丸 M さんからいただいてますね。14日の0時12分にいただいてます。空海 IT ニュース4月12日本日有給休暇を取得しゆったりとリステンドンってことをいただきました。ありがとうございます。続いて能天圭さんから、スラミ IT ニュース4月13日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いて、寺友さんからいただいてます。スラミ IT ニュース4月13日おはようございます、聞き終わったので散歩へ GO ですってことですが、これは14日の 朝の4時24分ですか。はい、早起きですね。ありがとうございます。続いてレナさんからいただいてます。ありがとうございます。スキちゃんも楽しみにしています、ということで、あ、これはケイセンさんとのやりとりですね。ケイセンさん、土曜とか日曜日は結構空いてますってことでね、はい、またあの収録のお願いのメールさせていただいて聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、続いてお散歩さんからいただいてます。おはようございます。今日は雨模様です。せっかく桜が見頃になったのに、てんてんてんってことでいただきました。ありがとうございます。はい、そうですよね、なかなか桜って難しいですよね。満開で、お、見頃になったと思ったらね、雨が降ってみたいね、なかなか思うようになりませんけどもね。はい、続いてのび太さんから、やっと見れてますってことで、萌えを見ていただいてますね。これは何の萌えだろう。桃太郎、あ、そうだ、桃太郎オフですね。桃太郎オフの萌えを見ていただいてます。ありがとうございます。続いて、お、マカさんからいただいてます。ソラミアティニュース4月13日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてガンダルさんから、拝聴中ですよってことで4月13日号を聞いていただいてますね。あ、何、ソラウミプロジェクト、太っ腹な腹筋部長みっさん&細くなりたいスキちゃんスキちゃんのお友達、つべこべ言わずに iPhone に機種変するじゃよわらってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、腹筋部長なんですが、ちょっと今度これ、ね、怠けてますはい、ゆうべもね、その町内の速攻掃除で砂をねスコップでかき上げてたんでね、それの筋肉痛でね、ちょっとできませんでした今夜は頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、続いてうーさんからいただいてます。じゃんけんはあいこでしたってことで、これ最後に月ちゃんがじゃんけんポンって言ったやつですよね。ありがとうございます。はい、続いて正蔵さんから、ニュー iPad とうとうゲット、やったやったってことでいただきました。はい、新しい iPad をご購入おめでとうございます。で、それを受けて皆さんがね、おめでとうございますってツイートしてくれてますよね。タトさん、おめでとうございますってことで、それからこれはクジャクさんって方ですね。おめでとうということでね、いただいてます。私の方からもね、おめでとうということでね、送っておきました。続いて正蔵さんが、第一面はこんな感じです、もうこうなるとただの嬉しがり屋ですがってことで、スクリーンショットねつけていただいてますね。で、それに対してタトさんはいいねって、あれ、ドコモの文字が見えるんですがってことで、これ左上ドコモって書いてるんですよね。これテザリングですか、それともシムフリーかな、はい、で、クジャクさんも、おお、どこも、わら、ホーム、旧画面もあるってことでいただいてます。ありがとうございます。で、それに対して正蔵さんが、タトさん、さすが目ざといですね、シムフリー版にしましたってことでいただいてます。はい、あ、シムフリー版なんですね。はい、おめでとうございます。はい、で、続いて青内さんが、正蔵さんにおめでとうってことでね、いただいてます。ありがとうございます。はい、続いてお散歩さんから、ブログ更新、彦根に走ってるローカル線の近江鉄道など彦根駅の周辺で撮った車両をってことでね、写真を、あ、写真じゃないや、ブログですね、ブログの URL をつけていただいてます。 はい、今ちょっと開けてみましたけど、これはヘッドマークはこれなんです、ヒコニャンと、もう一つなんだこのキャラクターは。ちょっと拡大するとボケてよくわかんないんだけど、なんか派手な車両ですね。オレンジの車体に緑の扉ですねあ、いろんなパターンがあるんですね。はい、おお、鉄オタにはたまらないかも。おお、赤い機関車とか、機関車というかディーゼル車ですね。はい、ありがとうございます。はい、続いてのぐまるさんからいただいてます。緑の桜って木桜って言ってよね、みっさん、わらわらわらってことで、木桜はカッパが飲むお酒じゃないですかありがとうございます。はい、続いてゲッツーさんから、成田空港行きリムジン乗車中ってことで、続けてリムジン満席で1本遅れたってことでいただいてます。こちら15日の朝の7時半頃ですね。ありがとうございます。また中国ですかね。はい、それで続いて、あ、私の個人アカウントでつぶやいたんだな、カズシさんの、空を見たムービーのクイックタイムバージョンということでね、YouTube の URL を貼り付けさせていただきました。で、それに対して岩成さんがすごいってことで、で、カズシさんがはい、どういたしましてってことでね、いただいてます。それからのぐまるさんがおーってことですねありがとうございます。はい、続いて青内さんから、スラミ IT ニュース4月13日、スプラッシュトップのメトロ UI アプリ意味わからん、なぜそんなの2200円ってことでいただいてます。ありがとうございます。そう、なんで2200円もすんだって感じがしますけどね。釣られちゃいました。はい、続いてガンダルさんから、あ、ガンダルさんからですね、浅草のちぐさ屋さんな、これちぐさでよかったんですかね、読み方もし間違ってたらごめんなさい。はい、佃煮屋さんの写真をつけていただきましたね。ありがとうございます。続いてアレットさんから、ガンちゃんちぐさ屋さんだってことでいただいてます。ありがとうございます。続いてお散歩さんから、おはようございます、今日は朝からドタバタしてやっと一息、空は薄曇りの、薄曇りな感じですが、よくなるのかな、お昼食べたらまた写真を撮りに散歩に出かけますってことをいただきました。ありがとうございます。はい、続いてエアさんから、スラミ IT ニュース4月13日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、続いてガンダルフさんが、浅草ちぐさ屋さんということで、これ先ほど挙げていただいた写真と一緒かな。で、続いてもガンダルフさんから、山下公園氷川丸船ですね、写真いただいてます、ありがとうございます。はい、続いてこちらは初めての方ですかね、これガンダルフさんのお友達かな、日本人、あ、日本の方ですね。なんだろう、ナポレオンのアイコンですけどわあ懐かしい、私がニフティーサーブで初めてネット恋愛をした時に最初に、あ、最初で最後のデートをした場所が山下公園と氷川丸でした。 でヘペロってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、で続いてガンダルフさん、横浜港の旧白い灯台ってことでねいただいてます。はい、結構うろうろしてたんですね。ありがとうございます。はい、続いてカズさんから、あ、ガンダルフさんのお土産プレゼント帰宅したらメール送りますってことでいただいてます。これは15日の、18時ですね。ありがとうございます。続いてのぶすみさんから、木桜日本酒だけじゃなかったんだってことで、あ、僕これ木桜って日本酒の話かと思ったらそういう意味じゃないのかな。はい、ありがとうございます。続いて岩成さんから、葉桜と思って聞いていたけど御意向のことなのかなってことで、はい、私は水戸屋のあの御意向の話をしてたつもりだったんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、でもう一つ岩内さんから、 Facebook クーポンってこれまであった Facebook チェックインクーポンと何が違うんだってことでいただきましたが、これ違いはですね、チェックインクーポンはチェックインしないと使えないんですよ。使えないというか出てこない。で、Facebook クーポンっていうのはチェックインしなくても、極端なこと言うと Facebook の、あ、Facebook のアドレスというか登録は必要なのかな、チェックインしなくてもね使えるクーポンっていう説明がありましたね。はい、何かが若干違うようですよ。ありがとうございます。はい、でここからはですね、モイなんですが、誰のモイですか。ゲッツさんがモイをしておられたんですね。あれ、これ見てないな、どっからのモイだったんだろう。はい、ちょっとタイムラインを、あ、やっぱり中国行っておられるんですね。中国からモイモイだったんですね。はい、ありがとうございます。また後でアーカイブちょっと見てみたいと思います。で、このとこでモイがずっと続きまして、クラムネさんからですね、これ私宛にいただいてたんですが、みっつさんが喜びそう、部屋に飾りたいレゴの宇宙船たちがどれも激かっこいいっていうことでね、ニュース記事上げていただきました。はい、確かに部屋に飾りたいですね。ありがとうございます。で、もう一つクラムネさんから、これはスキちゃん手でしたね、このマリオのアイコンはマイクロソフトのゲーム機 Xbox360 の中で作ったアバターの顔です、40ちょい前ですってことでいただきました。はい、これはあのクラムネさんのアイコンがマリオっぽいっていう話ですよね。はい、Xbox360 の中で作ったアバターということはそうですね。ありがとうございます。続いておさんぽさんから、おはようございます、今朝もちょっと肌寒く曇り空、せっかく桜が咲いたのに青空バックの写真が撮れません、晴れてくれないかなってことでいただきました。はい、ありがとうございます。はい、撮れましたかね、青空が一瞬でも見れたかなって感じですけどね。はい、コメントは以上ですね。はい、皆さんありがとうございました。はい、ガンダルフさんからのお土産プレゼントの応募ですけども、4月20日いっぱいまでね、募集をしております。そらうみ .jp@gmail.com の方へね、プレゼント希望ということでね応募いただきたいと思います。あとですね、昨日Mac 用にね、ちょっとマイクをね購入してみました。ブルーのね、マイクを購入して、ちょっと夜ねスキちゃんとスカイプを通してね 収録に使ってみようとしたんですけども、なんかうまくいかないんですよね。スキちゃんの声がこうエコーっぽくね録音されるんですよ。オーディオハイジャックプロを使ってみてるんですけども、ゆうべね結構面白いのが撮れたんですけどもね、聞いてみたらいやこりゃちょっと配信できんわってね、スキちゃんもちょっと残念がってたんですけどもね。はい、まあそれができるようになればね、まあ今はあの IC レコーダーでね直接撮るようにしてるんですけども、Mac の方で録音してね、そういう形でちょっと撮ってみようかなとね、企んでおります。もしかしたら空海 IT ニュースとはね別のタイトルでねひょこっとなんかファイルが上がるかもしれませんので、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。以上空海 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日。ただものだんだん。
Omni IT News.